さあ始まりました、メンバーの部屋ラジオ第3回目でございます。
いやさあじゃないんですよ。
はい、
この曲
いいですね。
気持ち悪い。
最高のオープニング曲できたじゃないですか。
いやーこれはやっぱり1週間を引きました。
を、うん、引いた
引いたね。
いやでも、うん、よく聞こえてきますね。やっぱ何回か聞いてたら
いやそんなことないですよ。前回のね、うん、ラジオで牛尾さんが作った曲ですよ。
そうなんですよ。
うん、気持ち悪いですね。
まあできた方ですよ。
あの時ねちょっと衝撃的すぎて俺ちょっとなんかアップアップしてたんですけど
感想ほとんど言ってなかった、
ね、言ってなかったんですけどね。ビッグベアさん
ビッグベア、はいはい、
みたいになっちゃったなーと。結局そういう風になったなみたいなことを言ってましたよね。あなた、
ええ、
失礼ですよねふと、うん、思い立って聞いてみたんですよ。
ビッグベアを、
うんうん、失礼ですよね全然違いましたよ。
そうかな、うん、
やばかったね。舐めてる。
4分の1に分けたら同じくくりですよ。
4分の1、
うん、世の中の音楽を4分の1のジャンルに分けたら同じところには入りますよ。
うん
納得した。やった
気持ち悪かったですよ。
ありがとうございますね。
始まりましたよね、
第3回目を迎えることができました、
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします、あれから1週間が経ちましたけれども、いかがお過ごしでしたか。
いろいろありましたね。
あそうですか。
うん宮崎県に行きましたね。
あ営業で、初宮崎県。
初宮崎。
飛行機に乗るって知らんかったね。あどうやって行くんか。
なんかちっちゃい飛行機でね。
そうそうそうそう。しかもね、うん、そう
怖かったですよ僕。
いやお前はビビりすぎてた。
いやいやなんかね
お前はビビりすぎてたね。
でかい飛行機はもうなんかなんていうんですかこう自分を運んでくれる箱みたいな感じですけど、ちっちゃい飛行機怖いですよ。
あ
うんやっぱね飛行機ってさ、
うん、
快適な空の旅をとかさ、
うんうん、
皆様救命胴衣を着用してくださいとかさ、うん、なんかアトラクション感
うん
あれやめてください。
どういうこと。
あれやめてください。
アトラクション感、
うん、なんか普通に電車みたいにあい電車来た乗ろうっていうぐらいの気持ちで乗らせてください。
あんまりこう説明とかめっちゃすると
めっちゃしてさあ皆さん東京は安全でございますよ快適な空の旅でございますからね。
言われれば言われるほど
怖い。
ああ、
うん、
いやそうかな。
いやそうでしょう。東京も行きましたよ。
行きましたね。
うーん
あなたテレビの収録でネタ見するのもうやめてくれませんか。
いややめろや。言わなかったらバレないから。
何回やるんですか。
いやあなたもミスってました。
え
前回あなたがミスったのでトントンです
トントンですかね。
テレビの収録でね
うん
ネタをですね
うん
僕たちはねよくミスるんです。
僕たちはっていうかね
ほぼ山口さんですけどね。お前もミスってるんですよ。あなたも
91ですよ。91
91?
うん91
64
いやいやいやいやいやいやこれは絶対にない。
お前が6ですよ。
やっぱり
牛尾さん基本間違えてるんですよ。
いや勘弁してくれって。
本当牛尾さんが間違えたのにつられて間違えるみたいなのはありますよ。
わわわわわわわやめてほしいやめてほしいもう、
うん、
やめてほしいわ。
いや歌ネタミスったら本当最悪な空気になるんですから。
いやそうですよ
ね。一回やったネタを、うん、もう一度同じお客さんの前でやったりするんですよ。
まあそうですね。
ね、まあそんぐらい大変なことをしてるんだということをご理解いただきたいですよね。
まあ確かに、
ね、全人類にね。
全人類に
、うん、
ご覧の
ご覧の人類に、
うん、
そんな感じでねやってますし。
そうですね。
他もどっか行きました。
他
うん東京宮崎いろいろ移動が多いじゃないですか僕たち ね、
そうですね。
飛行機新幹線
うん東京まで新幹線とかだと4時間かかりますからね。
4時間ですよ。
うん
何をしてますあなた。
まあでも結局携帯のアプリとかになるんじゃないですか。
ああなるほどね。
うん
何やってますアプリ。
最近ねだからアプリ開拓の道を切り開いていってるんですよ。いろいろ取ってはすぐ消し、
うん、ああなるほどね。
やめてみてみたいな。
牛尾さんはもうかれこれ5年間ぐらいポコポコ。
あポコポコはねずっとやってますね。
好きですよね。
好きですよね。
いつもやってるんですよ。
そんななんでバカにした言い方なんですか。
今日もやってる。
いやいやいや
丸ごとソーセージっていう皆さん分かりますかねパン、うん、あれを食べながらポコポコをやってる姿を俺は5年間ずっと見てます それしかしてない。
いやいやいや、
うん、もうルーティーンなんです
よ。してるしてる、いっぱいしてる。
すごい、僕が見てる時は、大体コナンの話してて、丸ごとソーセージを食べてポコポコしてますね。
楽しい楽しい、
うん、でポカリポカリ飲んでますね
いいでしょう、
絶対に
いいじゃないですか。
いや衝撃的ですね。
いやまあなんていうんですかね、うん、もうあの長年付き合った彼女みたいな感じですよね。
え、
うん、夫婦奥さんのことずっと好きなのって言って、うん、まあ好きな人もいるでしょうけど、
あ、
ま
あ、
もうなんかもう当たり前、もういるのが当たり前みたいな感じ。
あ、それがポコポコだ
そうですよ。
そんなに面白いあのゲーム。
いやだから何回言わせるの面白くないですよもう
でもやってるんだ。
そう、
いやソーセージそんなにうまいの？
あれ美味しくないですよもう
それは語弊がある、
うん、いや美味しいですよ、美味しいですけど
ね大好きということでね。 CM 欲しいね、その丸ごとソーセージの。
いや確かに
もう一番消費してますから丸ごとソーセージ。
うーん、
あれはかくってるんですか。
貢献してますよ、
貢献してますからね、うん、
お便りがね、
お便りがね
結構来てまして。
そうなんですよ、全部目通させていただいてます。
ありがたいですよ、
ありがたいことでね。ラジオネームテレちゃん、
はい、お便りいただいております。
いただいておりますよ。
前にもくれましたね。
前にもくれたんですよ、うん、で質問をねめっちゃしてくれるんですよ。
なるほど、
テレちゃんさんは、
うん、
だから、3質問ぐらいありますから、
お、
これちょっと答えていきましょうか。
じゃあ僕が読みましょうか、
うん、
第1回のヘアラジオでニュースの増田くんの筋肉がかっこいいとおっしゃっていた山口さん、もしかしてお姉でしょうか、
うん、
あと第1回のヘアラジオの放送で山口さんは牛尾さんのグロ系の話を本気で嫌がっていましたが、吉本のプロフィールの山口さんの欄には格闘技を見ることが趣味と書かれています。殴り合いを見るのは平気なのに牛尾さんのほくろを取る話は怖いんですか。以前メンバーさんの仲のいい芸人さんらしき方と牛尾さんの写真が SNS にアップされていましたが、
うん、
その投稿に、ハッシュタグ足臭い方というコメントが添えられていましたが、
うん、
牛尾さんはそんなに足が臭いのでしょうか、
うんうん、
忙しくて疲れて体に毒素が溜まっているのかもしれませんね、
うんうんうん、
休めるときに休んでくださいね、
はいはいはい、
ねぎらいの言葉までいただきました、ね、
ありがとうございます。結構な質問でしたよ、うん、1個目から
まず、
はい、
山口さんはもしかしてお姉なのでしょうか。
はい、違います違うわ、お姉じゃないですよ。お姉に偏見ないですけどね、
うん、
僕お姉じゃないです。
でも
何ですか、
自分で言ってもあれだからね、
うん、どういうこと。
自分であなたがどう言うかは勝手だから、
うん、
相方として僕が言っときますよちゃんと。
なるほど、
この質問に答えときます。
あ、牛尾さんが答えてくれるの、
うん、
はい、
違います。
いやお前が否定したらまずいから。
ありません普通に女の子が好きです
お前が否定すんな、気持ち悪いことになる。お姉ですって言ってくれ。
テレちゃん、
はい、
違います。
いやいや、うん、否定すんな、こういう時はあの否定しちゃダメいやお姉じゃないんですよ僕、全然違います。いや本当に、
いや、いや違いますよね。
いやいや、お前がそのテンションで来んな、
うん、いやいや違うんだから、本当に、本当に違うんだから違うって言ってるだけでしょ
その力の言い方がもうダメなんよ。
どういうこと、なんだ、違う、違うよね普通になんて言えばいい、
これね、
嘘ですっていう、
時間経てば経つほどやばい感じになるから、
嘘つく意味がわからんじゃん。
わからん、
うんうん、相方はお姉ですよって別に面白くない、うん、嘘だから、
うん、嘘だから、
うん、だってお前お姉じゃないんだ
もんしっかり言ったらダメダメとか言ってもダメ俺だってお姉じゃないもん。
そうよ、う
ん、そうよ、お姉じゃないんですよ。
お姉じゃないよ、
うん、
だからこの質問の答えは
こいつお姉なんですよとか言ってくれ。
なんで、だって嘘じゃん、お前お姉じゃないじゃん
いや、お姉じゃないですよ、僕。
そんな嘘
やめてくれ。いや、お姉じゃないですよ。
男、うん、女が好き。大好き。
わかりました。
AV とかもめっちゃ見てる。
いつまで言うんですか、あなた。
なんか、だんだんでも見た目がお姉に近づいていってるのは事実ですよ。
いや、それはね、僕もなんか感じてますよ。
前にも言ってた、うん、あの、ハゲを、抑止する薬を飲んでるでしょ。
飲んでます。
うん。そのことによって女性ホルモンが増えて、
うん、
なんかね、最近、なんかちょっとまつげが 長くて、
僕のチャームポイント
で、なんかちょっと垂れ目というか、うん、でなんか
チャームポイント2、
ひげが濃くなってくるんですよね。
うん、ひげ濃いんですよ、
うん、でなんか眉毛もなんかなんていうかな、まあ、ちょっとこう整えてるから、
うん、
なんかね、うん、お姉なんですよ
お姉じゃないん
ですよ、見た目はね、見た目はお姉です
頭脳は
男ですその名も山口大二です
そうですよ、もう救急車うるさいんですよ今、いいとこだった。
何回通るんじゃここ、うん、救急車。
はい、じゃあ続いての質問いきますか。
まだ質問ありましたよ。
はい、
山口さんは牛尾さんのグロ系の話を本気で嫌がっていましたが、吉本のプロフィールに山口さんの欄には格闘技を見ることが趣味と書かれています。殴り合いを見るのは平気なのに、うん、牛尾さんのほくろを取る話は怖いんですか。
怖いでしょそれは。
うん、
うん、怖いですよね。
まあちょっと種類が違いますかね。
違いますね。こう殴り合ってる男たちはやっぱかっこいいですよ、
うん
うん、自分のプライドをかけて負けたらおしまいだ、
うん、
やっぱね、あの格闘技僕大好きですから、
はいはい、
うん、チーム戦じゃなくてね、うん、個人負けたら地獄、
うん
うん、勝てば天国、負けたら地獄、うん、この感じがねやっぱ楽しいわけですよ。
なるほど。
ただね、その格闘家が2人でブワーってリング上で殴り合ってる時に、片方がですねハサミを持って相手のほくろチョキってやったらキモいでしょうそれはそういうことですよ気持ち悪すぎますよ。
そしてまだ質問がありました、
うん、まだありましたよ。
牛尾さんは足が本当に臭いのでしょうかと。
うん、なるほどなるほど、臭いです、うん、
否定せえ否定せえや、
うん、これが本当の流れですよこれが本来のこういう時の流れです。はい、俺はお姉じゃないですからね、うん、
いや臭くないですよ。
はい、あ、牛尾さん臭いですよ。
僕の足は、
牛尾さんの足昔から臭いんですよ。
そうですね、う
ん、忙しくて毒素が溜まってるとかそういうことじゃないんですよそもそも毒素が溜まってるんです、彼はね、
うん、
で、あの昔あの HG さんに靴下を買ってもらってたよね。あ
なた、レイザーラモンの HG さんに買ってもらいましたね、
うん、
居酒屋で、飲んだ後に、
うん、
ホテルまで一緒に歩いて帰ってたんです
よ、ね、はいはいはい、
で居酒屋でもすごい楽しく喋ってたんですよ、
はいはいはい、
で、あのホテル着いた時に、
うん、
あの1階にあるコンビニにさーっと HG さん入っていきまして、
はいはい、
で出てきたら靴下を持って僕に無言で渡してきたんですあっ迷惑をかけてたんだ
それぐらいですよ、
思いましたね、
うん、買わせてしまった、
うん、ちょっと
靴下を、
うん、靴下をおごってもらいました
よ。うわ、そんな
靴下をごちそうになりました
初めてでしょうね。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。それは言うとかなとね、
うん
うん。次の日も LINE とかしました、ちゃんと。
昨日はありがとうございました。靴下またお願いします。
そうですか。いや、本当ですよ。だから内尾さんの足の罰ゲームとかやったりしましたもんね。
あ、
ライブのコーナーで、
はいはいはいはい、
負けた人は内尾の足を嗅ぎましょうみたいな。
なんかみんなあんまリアクションしてくれなかったんですよね。
いや、それはもうね、リアクションどうこうじゃないんですよ。あれもう病的ですから。うん、そう、
確かにね、うん、どうやったら治るんですかね。
いや、本当ですよ。
普通に風呂入って、
うん、
洗濯した靴下を履いても、
うん、
で外に出ても、うん、3、4時間と持たないですよ多分。3、4時間普通に外いて、脱いだらもう臭いですもん、
ええ、だからね、あの実際僕もなんか牛尾さんが臭いみたいに言ってますけど、
うん、
僕も臭いんですよ。
まあまあ、そ
うメンバー2人とも臭いんですよ、
うん、
ぜひね皆さんにね解決法を教えてほしいんですよ。
足の臭い時の治し方、
治し方だって足臭くなるでしょ普通。ならない人がいるんですかね。いるのかね。
いや、でもよく、いや今日足臭いわっていう人いるでしょ。
います。
でもその人の足って俺らからしたら臭くないんですよ。
ないぐらいなんですよ。
びっくりしたもんな俺、先輩方の靴嗅いだ時に買った時の靴の匂いだったんですよ。
あれね、あの感じ、
どういうこと、
どういうこと、臭くない人どうやってんの。
マジで
僕たちちゃんと風呂入ってますし、毎日なんなら足を入念に、
そう、
ね、洗ってますよね。
待てよ、
ん、
何か今ピシッピシーンってなったんだけど、うん、入念に洗うことが逆にダメなんじゃないか。
いやいやいやいや、絶対ない絶対ない
なんか取っちゃいけん角質、朝あの、まあ、顔洗っちゃいけんとか言うじゃないですか。
なんか言うのあるよね、そういうのあるよね、
うん、いや、まあ、ここで解決は無理なんで。
いやでも入念に洗うんですよ、うん、僕たちで毎回新品の靴下を履くんですよ、
うん、新品というかね、
新品というかね、
洗いたての、
まっさらな、
うん、
それで行ってって帰ったらもう、うん、もう
もう
ねえ、臭いわけですから。
一回先輩に、うん、これも小島さんですけど、
うん、
靴を何種類か持っとったら、
うん、
そんなことないじゃろっつってね、
小島さんが、
あ、そう、あの毎日毎日後ろ
フロントライン小島さんっていう人はもう足が臭くなさそうで、もう有名です
から、ね、世界一足が臭くない人ですよ。
絶対そうでしょ、あの人。
そう、
あの人一番ね、
うん、が言ってましたよ。後ろは靴が1種類か2種類しか見たことないけど、
ああ、
もっと種類を増やせば、
増やせば、
あの毎日毎日違う靴履いとけばその臭くならんのんじゃないんかって言われたん
や。いやー、怪しいですね。
で、僕は靴を買ったんですよ。
はい、
今僕5足持ってますよ、靴を。
5足も
全部臭いですよ小島
いやいや、先輩だからね。いや、小島さんのその案は分からんでもないけど、
うん、
5足をまんべんなく履いたら、
うん、
そのなんて言うんですか、
だから小島さんの言い分としては、
うん、
1個を履いてる間その4つは4日間、まあ最長で4日間は履かないわけですよ。
4日間履かない、その間に浄化
されて、リセットされてるみたいな。
あ、
まあ、そのシュッシュ的なことやってるんですかね。
ああ、ケアをしてるんですか、毎回帰って靴の。
そうそう、
いや、
やるもんですか、みんな。
どうなんですかね。あと僕たちはですね、新しい靴を買ってでも前の靴を履くときがたまにあるし、
うん、
スーツの靴、なんじゃ、あ、衣装の靴はいつも履くでしょ、
ね、
それが臭いんですよ、もう衣装の靴が臭い。
そうそう、
それが足についてまた新品の靴に足が入って臭いのか、
うん、連鎖反応か、
連鎖反応か。
いや、もう本当
10円玉入れたらいいとか
言って。ああ、まあね、
うん、
要所要所に足洗い場を置いてほしいもん。
いや、邪魔くさ、
あの自転車借りれるやつみたいに、どこの足洗い場でも足洗っていいよっていう。
うん、気持ち悪い、
うん、か、
はい、
靴下を置いといてくれっていうね。
各部署に靴下、
そうそうそう、履くじゃん、うん、靴、その靴下をある場所で借りて履く、うんうん、
履く、
でしばらく移動したところのまた、うん、レンター靴下のところで、
うん、
脱ぎ捨てて、
で
新しい靴下を履くってやっていけば、
誰が何のためにそれをやってくれるんですか、優しい優しすぎる。
だってこれ、このことによって周りの人にも迷惑かけているわけですよ、
うん、かけてるよ、
居酒屋とかでね。
そうそうそう、
HG さんにおごらせる羽目になってるんですよ、
うん、
靴下を。
だから牛尾さんの足は臭いですよ、
うん
うん、皆さんぜひ覚えて帰ってください。
そうですね、
うん、
今日分かったのは、僕の牛尾の足は臭い、
うん、
山口は格闘技は見れるけどほくろをハサミで切るのが嫌い。
そういうこと
で、おねえじゃない、これだけは絶対に覚えて帰ってください。
言い方、おねえじゃないですからね。ということでね、
はい、今回も、
はい、
コーナーに移りたいと思います。
いいですね。
最初のコーナーは俺たちの番付。このコーナーは出されたお題の番付をそれぞれが考え、関脇、大関、横綱の順に発表し、どちらの番付が優れていたかを競うコーナーです。
よいしょ、
はい、
いいですね。
ということで山口さん、今回のお題を発表してください。
はい、体の一部を電化製品にするならどこをどうする。
うん、
いいお題ですよ。
いいお題ですね。
いいお題です。
これ面白いですよ、
うん、面白いですよ、
うん、
だから体の一部を電化製品に変えるわけですね。
そのまま言った
で、
便利にしようってことですよ。
電源供給のこと、あなたどうしました？
僕はもうそこは考えなかったですね。
考えない。
だからもう自家発電、
自家発電はできてるものとしますか。
そうそう、コンセントつながってたらかわいそう
でしょ。それかわいそうですもんね、
うん、
よしよしよしよし、わかりました。
あなたもそうですか？
僕もまあそうですね。
わかりました、はい、ではいきます、
はい、
牛尾の関脇を発表します。足の裏をルンバにする
なるほど、
どうでしょう。
それはいいかもしれません。
いいでしょ
う。聞いてみましょう、聞いてみましょう。
ルンバ、
うん、
掃除機ですよね。
掃除機ですね。
部屋中を駆けずり回って勝手に掃除をしてくれるルンバですけれども、うん、はい、もう足の裏にルンバの裏側の部分がついていればですよ、
うん、
生活をしながら掃除ができるわけなんですよ。
いやでも待ってください、掃除機でよくない？
いや
ルンバって勝手に動くでしょあれ。
お前マジで言ってるの？
どういうこと？
掃除機でよくないとか。
うん言ってます。
あ、足の裏につけるのが掃除機でよくない？
そうよくないか。
いやお前あんなもんギューっていう音がさ、
いやダイソンとか使ったらいいのよ。
いや
うん、
ダメダメダメダメ。いや違う、ルンバの形となんかあるじゃん、その掃除機が、足の先が掃除機になったらキモいじゃん。
いやいやいや、あもうそういうしっかりルンバ。俺
そうそうそうそう。
でもあれでかいですよ一つ。どういうこと？
違う違う、足ルンバの裏側が足の裏側についてるの。分かろうか。
いやだでも、うん、やっぱりこれは言いたい。
何？
さっきも言いましたけど、
うん、
ルンバやっぱ勝手に動くんですよ。
そう
勝手に動きますよ自分も。トイレ、
いや違う違う、そんな設定しなくていいんですよ。
いいんですか？
僕の足の動きでいいんですよ。
だからもう掃除機でいいじゃないかって僕は言ってるんですよ。
いや何を言ってるんですか？
いや何を言ってるんですか？あ
のちょっと君の言ってる意味がわからないですよ。
いや僕も意味がわからないです。掃除機でいいじゃん。掃除機で足で、ああの辺掃除しとこうかな、ガーって。
いやもうルンバってかっこよく言わせてよじゃあ。
あ音やっぱそうか、ちょっと未来の感じを出したかったっていう、う
ん、いやいや
ことか。
じゃあ いいの変えても、掃除機にしていいの？
あまあいいですよ、
うん、
変えた。変えるんだ、変えるんば。
え肩
肩。
もう勝った
今のは。そうですね、
これが僕の関分けですね、
うん、なるほどね、
うん、
まあまあまあまあ安直ですね。
なんだ
相変わらず
安直ですねって。
僕はいいですよ。
そうですか、
ええ、では僕の関分けを発表します。口をエアコンにする。
うわ
いいでしょ。
うわ一番最初に思いついた。うわダサ
い、
ダサ
い、うざい。今関分けですから
回避しましたよそんなもん。
くそ。いやでも聞いてください、口をエアコンにする、どこまで考えました？あなた逆に言いましょう。
どこまで考えた、
うん、しっかり考えたらやっぱりいいんですよ。いいものは
いやいや、あなたの考え聞きますよ。
僕は、
うん、
口がエアコンになってますから、うん、もう暖房もそのクーラーも口で出せるわけですよ。だから普通に生活してるだけで自分の周りの空気を変えれるわけです。
自分の周りの空気を、
ええ、もうエアコンとかね、電気代かかりますからね。
いやちょっとでもそれ
電気代、
電気代ね、
電気代エアコンめっちゃ食うんですから。
ああ、まあ、
それを自分の口から出してるから。
えそのその、
うん、
その寒いな、
うん、
冬寒いなっていう時は、
は
あ、って言っとかんといけってこと？
いやいや普通に息してたら、
うん、いやそれはどうだ、
口から漏れてくるのでだんだん温
かくな
ってくるし、相方がね、
うん、
た例えば宇宙くんが寒そうだったら近くに行って、うん、
汚ねえわ。臭そうだし。、うん、こんなこと言っていいのかあれですけど、
うん、何ですか？
それの一段階上を僕思いついた上で入れてないんですけどね。
何ですかじゃあ。
え言っていいんそれ？
言っていいよ。
ランクインせんかったやつよ。
いいよ別に、じゃあいいよ。
僕は、うん、へそをエアコンにするですね。
いや同じようなもんです。
いや違いますよ、
同じようなもんよ。
口ってさ、
うん、
限界があると思いませんか？そのエアコンの力を、
うん、
あの出せるとは言ったもののね、
うん、
なかなか限界あると思いません？
ない。
この喋ってるこの何息の感じで温めるって、
それができるエアコン。
いや
ってことなんです。
何でもいいん
かい。何でもいいんです。
いやへそだったらね、
うん、
服着るじゃないですか上に、
はいはいはい、だからへそ、
そうへそから、うん、だから自分のなんていうんですか、この周りだけ、
うん、
服の体内だけ、うん、服の体内、服の中だけがあの暖かくなったり冷たくなったり、
ビニールハウス的にね。
そうそうそう、うん、
僕はそんな自分勝手な自己中心的なことじゃなくて、僕は牛尾さんのためにってやりたいんですよ。
やめてください。
まあ、ということですね。
気持ち悪さもプラスされましたね。
以上ですよ。
わかりました、
うん、
じゃあ大関いきましょうか。
はい
はい、後ろの大関を発表します。腹をで 電子圧力鍋にする。
うん気持ち悪い。
いいの思いつきましたよ。
電子圧力鍋、
はい、
なんでそんなピンポイントなわけのわからない。
電子圧力鍋って、
うん、
僕のイメージでは
腹を電子レンジにするとかの方がいいんじゃないの。
電子レンジにして何の意味があるんですか。
腹を電子レンジにして温めたい時、もうだって電子レンジまで遠いじゃない
ですか。邪魔でしょ、こんなところに電子レンジあっても。その温める時にしか使わないでしょ。
まあそうですね、うん、電子圧力鍋もそうでしょ。
いやいやいやいや違いますか。
どういうこと。しょっちゅう使わないでしょ。
腹減りますよね。
腹減る。
で、あ、コンビニ遠いなとか、今日の料理何しようかな、大変ですよね。
大変ですよ。
そんな時に、
うん、
冷蔵庫の中見たら、
見たら
あの残り物の野菜とかがあるわけです
よ。あるね。
そしたらね、
うん、
腹をカパッと開けまして、
開けまして、
その中にあの残ってる食材を入れるんですよ、
うん、
で閉めて、
閉めて、
あれインターネットにつながってますから、
うん、
この食材とこの食材とこの食材を使います。
シャープのヘルシオみたいな。
そう、
うん、
何を作れますか、ホットクックみたいなやつね。
ホットクック
何が作れますか、ピッてやったら、うん、出してくれるわけですよ、
はい、
で今日これ食べたいなっていうのが出てきたら、うん、それをピッて押したら腹の中で調理してくれるわけですよ。
いや、いらんでしょ。いらない。
うん、食う手間も省けるんですよ。もう腹の中ですから。
最悪もう食ったことになるってこと。
お腹いっぱい。
それ何にも楽しくないよ。
いや、時間ない時とかあるでしょ。
食う時が楽しいの。
そうそう、朝時間ない時とかにね、
うん、
もう食材バン入れるわけですよ、
腹に。うわ、もうなんか
でピッてやって、会社にガーってダッシュしてる間にはもうお腹いっぱいになってるんですよ。うわ、
最悪ですね。その感覚なんでしょう。
時間の設定もできますから、そういうホットクックとかは、
うん
うん、だからお昼にお腹いっぱいになるように設定しとくんですよ、うん、朝ね。
うわ、うん、その考え方はちょっと僕 の
だから仕事
ポリシーに反しますねなんかほっといたらレベルが勝手に上がっていくアプリみたいな放置、
うん
うん、僕はあれの楽しさはあんま分からないんですよ。
まあだから、うん、まあ言われると思ってましたよ。山口さんとかは料理するのが楽しいとか、
う
ん、
そう、料理好きです。
料理のこう色とかも、楽しんだりして、それが美味しさに、影響してる。
もちろんそうです。
僕にはその感覚がありません
だから丸ごとソーセージ入れときゃいいだけの話。
いや、丸ごとソーセージはホットクックでは調理できないから。
そうなんですか。
うん、
うん、
あれはもう丸ごとソーセージを作った会社の人にしかもできない特権ですからね。
できない特権。なるほどね。
そう、
いやー、変なことを言いますね。あなた、冷蔵庫じゃダメなんですか。
いや、冷やすだけじゃん冷蔵庫って。
いや、だから食材を確保しておけるわけでしょ、うん、
は。いや、食材置いとくだけじゃんな、何がしたいそれ。腹に食材
置いとくだけ。俺が間違ってるみたいな感じになってる
何言ってんの。
いや、確かに、
うん、
間違ってるけど、うん、お前も間違ってる
どうですかね、聞いてる人がどう思うかですからね。
そうですか、
うん、
じゃあ僕の大関を発表します。
はい。
耳の軟骨をイヤホンにする。
キモい
いいでしょう。これはもうなんていうか、その説明する必要もありませんね。
うん、わかるよ。
わかるよね。
耳のこのここでしょ。
うん、あそこ。
コリコリでしょ。
コリコリ
です。この中のコリコリ。
そうそうそう。
確かに形似てるもんね。
あれを、うん、あのイヤホンにしますね。
うん。そこに携帯とかから音を飛ばすということ
ですか。そうそうそう。Bluetooth で飛ばします。
なるほど。
うん。だからジョギング中とかも外れる外れないとかもないし。あと充電、電源の供給自分でできてるんですから、
うん、
もうバッテリーとかの必要がなくなりますからね。充電しないでいいんですから、うん、で、さらに、Bluetooth 系のイヤホン、ね、ワイヤレス、
はい、
よく僕も買うんですよ、
うん、
でも片方なくなるとかあるんですよ。
なるほど。
絶対になくならないですからね、
はいはいはい
はい、完璧。
なるほどね。
横綱級。
この間テレビでね、
うん、
帽子に、
うん、
帽子かぶったらそこからこう振動で音楽が聞こえるみたいなのがあったんよ、
すご
い。骨に直接振動させて、
はあ、
ただの本当キャップみたいなのをかぶるだけで急に音楽がおお聞こえ出したって。
振動で。
そうそうそう。
耳には何もつけてない。
つけてない。
え、
周りには聞こえてない。
うわ、
だからあのベートーベンスタイル。
ベートーベンの時代にそれがあれば、
そう
ベートーベンも喜んだでしょ。
そうそうそうそう。それすごいなと思ってましたけど、
うん、
まあまあまあそれ以上のって感じですか。
そりゃそうでしょう。
あ、耳に、
耳にな
んかでも言い方がキモい、耳の軟骨をっていうのがねなんか気持ち悪いよね。
あ、そう、
うん、言い方点マイナス、うん、
なんとかマイナスにしたいという宇城さんですね。
はい、
そうですか。
じゃあ横綱いきましょうか。
はい、
では牛尾の横綱を発表します。BCG の後のところをテレビのリモコンにする。一石二鳥。一石二鳥だと思いませんか？
いや、全然一石二鳥じゃないです。
一石二鳥ですよ。
いや、そこにつけなくていい。
どういうこと、どういうこと？
手につければいいじゃないですか。
いや、分かってないですね。
あとを隠すみたいないらないですよ。
しかもいいじゃないですか、かっこいい。ここがリモコンかっこよくない？
左肩よ、
うん、
左肩をテレビの方に向けてピッと、
うん、あ、テレビの方に向けてとか、お前はもう最近の、ね、あれ電子機器分かってないでしょ。
あ、そうですか、
うん、わざわざ向けなくてもそれであの電波の反射でいきますから
肩を触るんよ。
そう、
キモくない？
かっこいいじゃん。ピッ、
いや、かっこいいけど全然かっこよくないよ。
やってみ、今お前
やってみますよ、
うん、かっこえちょ、聞いてる人もやってください。いや、
その感覚わからないです、僕には。
かっこえ、
いや、わからないですね。
いや、リモコン、まあ一応テレビってわかりやすくしましたが、
BCG 反抗注射の後ですよ。
そう
あの、つぶつぶつぶつぶを
多分ちょうどボタンの数と一緒でしょ。
いやいや、だってあんなもん 5、6個でしょ。
いやいや、何言ってんの、
そんなにある？
え、9個9個ぐらいな
って
ない？
え、
違う、
怖っ。
え、9個ぐらいない
？BCG のと、ちょっと見せて。
ちょっと脱ぎますけどね。
はい、
9個ずつぐらいない？
ちょ、隠す必要ないよ、もうほぼない、恥ずかしくないよ。
いや俺はあれだけど、いや俺はあれだけど、そこに何個ある？
ボタンがあるとより恥ずかしい。うわ、あるね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ぐらいあります。
うん、ね、
気持ち悪い。
いや、気持ち悪いとかじゃ、
ただでさえ気持ち悪いのに。
何が？
その今のか、お前の後そこに、
うん、
ボタンが
ついて
る。いや、気持ち悪い。よくない？ほっぺたに主電源ついてます。
誰がこの袋が主電源なんじゃ、お前。泣き袋ね、僕の。
いや、泣き袋っていうのは、それのこと。
いや、本当に、
うん、
万能のリモコンとかあるじゃないですか。
まあ、
テレビにも使えるし、エアコンにも使えるし、
リンクしてるみたいな、ね、
電気にも使える、
うんうんうん、
だから家の電化製品の、うん、につなぎまくれば、うん、もう動く必要がないですよ
肩につける必要がないと思うね。
じゃあどこ？
いや、僕だったらもう普通に腕。
あんま変わらない
腕でしょ。肩にまず
腕って
見えにくいし、その時計ぐらいの位置につけとくのが一番でしょ。
いや邪魔じゃん。夏とかお前これ半袖でここにボタンいっぱいついとったらキモいじゃん
確かに
半袖で隠れますから、ね、
最初あなた何て言いました？
何が
一番最初？関脇、
足の裏を掃除機にするか。
ああ、だから見た目はあなた綺麗ですね。
そう
おお、なるほどね。
そうなんですよ。
うん、ちょっと気持ちが悪かったです。
そうですか。
うん、肩にリモコンがついて、
まあ、でもあの寝てる間とかにね、うん、こうテレビつけて寝てる間にこう寝返り打った時に音量ボタンを押しっぱなし
で、絶対そうなるな、
でかくなったりとかがあるのがちょっと心配ですけどね。
でしょうねカバーつけたりして、
はい、お、そうそうそう、カバーつけたらいいんですよ
邪魔すぎる。
半透明透明のね。
なるほどね、うん、
じゃ山口さんの
A、
横綱行ってくださいよ。
行きます。僕の横綱は足に体重計をつける。最高、最高です。
どこに、
ですね、
足のどこ？
これは本当にいいですよ、
うん、
足の甲に、
うん、
なんて言うんですか、表示が、
いつもこうデジタルで出てくる
のが、そうそう、モニターというかちっちゃいのが
ついてる、
ついてます、
はい、
右足に体重、左足は詳しく体脂肪とかその BMI
が大きいモニターがついて、大きいというかちょっと、
うん、そうそうそう、で見た目は足です、
うん、
うん、だから歩くたんびにこうピッ ピッピッとこう測定してくれてる感じですね。
うん、
うん、どうしました？大丈夫ですか？
じゃあ、うん、歩くたびに測定してくれてる。
そうですね、歩くたびっていうか、まあまあ立ってパッと下を見れば自分の体重がすぐ分かると、
うん、
これ最高じゃない？
どういう原理？
原理
だって、
うん、
その体重、うん、どういうこと？足の裏にその体重計の板みたいなのがある、う
ん、あるわけです、あるわけです。
離れとるじゃん。じゃあもう別物じゃん。どういうこと、どういうこと。
わかりました、わかりました。そんな詳しくね掘り下げられるとは思ってませんでしたよ、
うん、
乗るんだから、うん、全体重じゃねえじゃねえかよ。
そう、
いやいいですよ、別にそこはいい、くるぶしから上の体重が分かればいいよ。
ああなるほど、それを基準とするって
こと、うん、それを基準とします、
うん
うん、で、体脂肪とかも分かると、
うん、
これよくない？めっちゃいいよね。
いやパッと聞きはいい、うん、いい
いいでしょ。いい、なぜなら僕たち、うん、なぜダイエットをことごとく失敗するか、
うん、
それはね数字に出ないからなんですよ。
なるほど、
うん、やっぱり今日はこれだけのカロリーがを取りましたよ、
うん、
みたいなものがいつも自分の頭の上とかにピカピカ光ってくれてたら、
うん、
それはもうちょっと頑張ると思うんですね、
うんうんうん、
ですから、ことあるごとに体重が出るわけだから、
うん、
しかもさらにこの体重計のすごいところがですね、
は
あ、ね、あの普通は何点何キロぐらいじゃないですか、
うん、
ゼロが4つ並んでるぐらい、
うん
うん、それがもっといっぱいある、
うん
うん、8個ぐらいありましょうかね。うん、だからもう超少数点以下分かるわけよ。
あ
ってことは、じゃあ
本当にちょっとだけ痩せたっていうのも自信になるってことね。
そういうこと、そういうこと。
分かりました。
ちょっと待って、早い早い早い、まあ、それを今から確認するだけなんだけど、
うん、
だから手に鉛筆を持ったらその鉛筆分がちゃんとこう数グラムアップしてくれるわけですね、
うん、
ってことは逆にちょっと走ってみるとさっきより減ってるわけですよ、数値が。
あそうなんかな、
うん、
そんな一瞬で変わるもんなん
か
な。
変わるぐらいの数値が出せます。うん、
でも病院行った時、病院の身体検査みたいな、うん、身体測定みたいなした時恥ずかしいね、うん、なんか足に体重計
二重
ですよ、
うん、
体重計の上に体重計のメーターみたいなのがあって、
うん、靴下履いてますよ。大丈夫です、大丈夫です。靴下履いてるんですから。
あそうですか、隠れてる、
隠れて
ますから。でも靴下普段から、うん、靴下と靴履いてますよね。で外でこう走った痩せたからパッて見ようと思ったら見えないですよね。
見えないですよね、うん、だからそういう靴を作ります
ね。穴開いたやつ、
穴開いたやつ。うん、ちょうど数値が見えるぐらいの靴。
ダサッ。ファッション的にダサい。
いやいや、いいんですよ、まあ、脱げばいいですよ、脱げば、その都度、脱げばいいんですよ。
面倒、
ペロってやったら
面倒くさ。
体重計を持っていくより断然楽じゃないですか。
そんなにでも測りたいか。
僕測りたいんですよ。
ランニング行って帰ってきて測ればよくない？定期的に測ればよくない？
例えばね、
うん、
1キロ走ったところで自分の数値を見る、
うん、
もうちょっと走ってみようかなっていう気持ちになりますよ、絶対に。
ああなるほど。
そうで2キロで、あこんな減るんだ、
うん、
これですよ、この実感。そこが分からずに毎回その事後報告的に教えられるからげんなりするんです。
うん、
救急車です。
救急車がね、
名物
通ってますよ、ヘアラジオ名物の救急車。
ねえ、そういうことなんですよ。いやー、すべて出ましたよ。
そうですね、
うん、
勝敗は聞いてる方が判断してください、
うん、そうですね、うん、僕は僕の勝ちだと思ってますけども。
そうですか、
はい、
まあ、聞いてる方に判断してもらうんでね。
そうですね、
はい、ということで、
うん、
山口さん、
はい、
次回の番付のお題を発表してください。
はい、これはですね、
はい、
リスナーの方が送ってくれたお題、
あららら、
いっちゃいましょう。
採用しちゃいますか。
採用しちゃいましょう。何件か来たんですけど、
はい、
あこれはいいぞと思ったのが、
うん、
ラジオネーム令和さんですね。
令和さん、
うん、
来ましたね、
いきます。コラボさせたら面白いゲームを考えよう。
ほう、
うん、これ面白そう。
ゲームっていうのは、
あこれはもう普通のテレビゲームみたいなことじゃないです
か。ああそういうことか。
アプリとか、
はいはいはい、うん、そっちのゲームね、うん
うん、面白そうでしょ。
面白そうですね。
ねえ、だからねこれ毎回番付のお題も募集してますけど、
はい、
回答もついでに募集します。
あなるほど、
こっちの方がラジオっぽいか
あ
と思いました、
僕。なるほどね、
うん、今回のコラボさせたら面白そうなゲーム を思いついた方はぜひ応募してください。
メールを送ってください。
そう
ということです。
そういうことですよ。そうそうそう。
どうしたんですか、
うん、
記憶が
飛んだみたいな。で僕たちと戦いましょう。
ああいいですね。
三つどもえで、
うん、
行きましょうよ。
リスナー VS
リスナー VS。
はい、わかりました。
はい、
それではメールアドレスを言っておきたいと思います。
はい、
radio@memberq02.com radio@member902.com までお願いいたします。
お願いします。
以上、俺たちの番付でした。続いてのコーナーは持ち込み企画バトル。
よいしょ。
このコーナーは牛尾と山口がそれぞれ企画を持ち込み戦うというコーナーです、
うん、
勝った方のコーナーは来週に持ち越され、負けた方は来週までに違う企画を用意しないといけません、
うん、
前回は牛尾の企画が勝ったので、今週も僕の企画からスタートしたいと思います。
よいしょ。
それではいきます、
うん、
牛尾が持ち込んだ企画は単語カード。
よし、
もう3回目になりますか。3
回目ですよ。
はい、
これやってる僕らはすごい楽しいんですよ、
うん
うん、聞いてる方がどうか知りませんけど、
ね、いや楽しいでしょうね。
そうですか。
ボックスが用意されておりまして、
うん、
その中に僕が思いつく限り、
うん、
500単語ぐらいをね、
めっちゃ書いてますね、
書きまくりまして、うん、カードを入れまして、
うん、
その中から適当に5枚ずつ引いて、
うん、
単語の強さで戦おうというね、
うん、
コーナーだったんですけれども、
だったんですけど、
ちょっと今回からね、
あら、
リニューアルしようかなと思っております。
はいはいはい、
まあ、5枚ずつ引くところまでは一緒なんですよ、
うん、
単語をね、
うん、
でバーンと出して、
うん、
その時点で勝敗決まってたじゃないですか。
決まってた。
さらにここから新しいルールとして、
うん、
強化カードを作りました。
わあ、いいですね、
うん、
前回その話題出ましたから。
そうそうそう、
うん、強化カード、
そのカードプラス強化カードを引いて出すことにより、
うん、あ、それはその場で引くと。
そうです。
ほうほうほうほうほう。最初5枚持ってて、
持ってて、
はあはあ、
まず、1ターン目出 す,
出す
で、その場ではちょっと負けたかなと思っても強化カードにより盛り返す可能性。
なるほど、いいですね。
いいでしょ、
うん、強化カードも単語。
いや、強化カードは単語ではないです
、ね、あ、単語じゃない、
うん、
単語じゃない。
なんていうんですか、形容詞的な、うん、
はあ、
うん、まるまるのみたいなね、
まるまるの、
まるまるのみたいなことが書いてあるんですよ。だから最初に出した単語がまるまるの何々になるわけなんですよ。
まるまるのっていうどういうことでしょうね。なるほど。
まあやってみたら分かると思います。やってみたら、
なるほどなるほど。
じゃあちょっとね、
うんうんうんうん、
最初5枚引くとこは一緒なんで、それぞれ
最強の金槌とかになるってこと。
ああ、そういうことです。
そういうこと、
そういうこと。
よしよしよし、いいんですか、このボックス。
これ今単語のボックスから5枚ずつ引きましょう。
はい、じゃあ引きます、
はい、
さあ
5枚ずつ引き終わりましたので、
引きましたよ。
まずは通常通り、
うん、
1枚選んで出しましょう、
うん、出す。じゃあ行きます、
はい、
うわ、どれから行こう。あー、これ強いですね。
これにします。
はい、
せーの、ドン。カードオープン。ババン。水鉄砲
竜。
ドラゴンは強いですね。
やったー。
だがしかし
ってことでしょ。
はい、こっから強化カードをそれぞれ引いてもらいます。い、
強化しても無理でしょ、水鉄砲多分。
引いてみてください。
はい、じゃあこれを僕は引きました。
はい、じゃあ僕はこれを引きました。
はい、
僕から発表します。いや、お前から発表して。
どういう風に発表したいの。
う
わ、面白
い。強化カードをまず見てください。
見ました。
はい、それは強化カードと一緒に先ほどの単語を言ってください。
なるほど。
はい、
いきますよ。サイボーグの竜。強え。クソ強え。
強
強。
サイボーグの竜になりました か, か。
ああ、メカゴジラみたいな感じでしょ。
うわ、
うわ、強。
ただ僕の強化カードも何か分かりませんからね、
うん、
見ます。
はい、
ダン。おお、
うん、
いきます。
はい、
毒性の水鉄砲。
お
お、
おお、面白い。
でもサイボーグか。
サイボーグの竜は強い。
効かないか。
毒効かない。
竜だけだったら勝ててたかも。
いや、
毒性の水鉄砲ですからね。
まあ、分かりませんね、それは。
いや、いい戦いですね。
テンション上がりすぎてる。
いい戦いになってきました。
これめっちゃ面白いの考えたね、あなた。
いいですね。
楽しいですね、うん、これ
ちょっとルールが伝わってるかどうかが曖昧ですけど、
大丈夫でしょ、まあ、
まあカード2枚引いてるってことですね。
カード2枚引いて
足したやつを発表してるってことです、
うんうんうん、まあ大丈夫でしょう。
じゃあ行きましょうか、う
ん、僕強いのしかないからな。ちょっとジャブいっとくか。
うん、うん、じゃあ僕もここで負けるわけにはいかないんで、ちょっと強げのやついきますよ、
はい、
せーのドン。カードオープン、ババン。エッフェル塔
プロ騎士
コット。とりあえず勝っていますね。
プロ棋士っていうのはこれは何ですか？将棋の、
将棋のことでしょうね。将棋のプロ棋士、
うんうんうん、
対エッフェル塔なんで、今んとこ、まあ、僕優勢ですわ、ね、牛を優勢ですからね。じ
ゃあプロですよ。でも
強化カード引きますよ、うん、僕はこれにします。
じゃあ僕はこれにします、はい、
では僕から発表します、
はい、
ダン。金属製のエッフェル塔。
うわー強い。
そもそもあいつ金属製か。
エッフェル塔ってそう
なの？エッフェル塔って金属じゃないの？い
や俺全然わからない。エッフェル塔って
あいつ金属でしょ。
金属ですか、う
ん、
エッフェル塔。
お前ピサの斜塔とかと間違えてるんじゃない
ですか。いやエッフェル塔はあの東京タワーみたいな形
でしょ。あそうそうそう、うん、さあプロ棋士がどうなるのかですね。
金属製のエッフェル塔ね。
うん、
うん、確かに強いですよ。
はい、
うん、いきます。
はい、
見ます。うわー強い。
え
めっちゃいい。いきます。
はい、
未来から来たプロ棋士。強え。
なんじゃそれ。
いいの書きましたねあなた。
強いか。
未来から来た、
未来から来たプロ棋士。
うん、
いや未来から来てようがプロ棋士でしょ。
いや未来から来たんですよ。未来から来たってことは体もなんか鉄みたいに
溶ける。いやそれは知らん、それは知らん、それは知らん。ターミネーターの見
す
ぎ。
あそうですか、
うん、
未来から来たんですよプロ棋士が。
いやでもエッフェル塔には
トントンすな、トントンすな。いやでもエッフェル塔とかであの将棋してるかもしれませんね、チェスみたいに。
どういうことなの？
それは未来からだからわからないよ僕も。
あエッフェル塔を駒に使ってるってこと？
使ってるぐらいの。
でかいん？
そう、未来から来たプロ棋士は50メートルぐらいありますよ。もっとあるか。
勝手に決めんなよそれは。
いや確か、
確かって
ありますよ。
なんか本で読んだの。いや待って、これはエッフェル塔でしょ。
まあエッフェル塔かな。まあでかい、でかいもんな。わかりました。うわいい。
一勝一敗。
このゲーム楽しいぞ。
うん、じゃあ3戦目。
はい。
いきます。
いきましょう。
では。
強いぞ俺。
いきましょう。せーの、ドン。カードオープン。
バン。
口笛。
ウルトラマン。
おい、強いの持ちすぎじゃないか。お前。
口笛ってどうやって戦うの？
いやまあだって世の中にあるいろんな単語入ってますから。
まあそうよね、口笛もあるか。ウルトラマン強いわ。
いやちょっと強化カードにかけよう。
無理でしょう。引きますよ。
絶対これだ。
僕はじゃあこの辺を引きます。はい、
じゃあ強そうなあなたから発表してください。
あいいですか、僕見ますよ、はい、うわ強
ー。
強くなりますよ。
どうぞ。
いきます。早いウルトラマン。最強じゃん。めっちゃ早いよ、本来。
もうすでに早いけどね。
うん、
より
早い。
わあ、強化カードやっぱ強くなりますね。
強くなりますね。
じゃあ僕、
はい、
見ます。
どうぞ。
ドン。
何ですか？口笛ですよ。
いきます。バン。かっこいい口笛。弱い弱い弱い
弱い弱い
弱い弱い弱い
弱い。弱いですね。
かっこよかろうが。
早いウルトラマン。強いよ。
そうですね、
はい、
いやお前そもそもが強すぎるわ。ちょっと最初の運が、
まあ確かに、ね、
うん、よしよしよし。
さあ
2勝1敗で今山口
だから次僕勝ったらもう勝ちですね。
はい、
わかりました。
うわもう弱いんですよ。
あじゃあ僕も弱いので
本当
遊んであげますよ。
マジで、
うん、
じゃあいきましょう、
はい、
せーのドン。カードオープン。
バン。
風船。
老人。
いや
弱いね、
老人にも負けるもんしか持ってないってどういうことなん。
風船は負けるね、老人に。
老人ですよ。
老人は結構弱いですよ。
いや、うん、強化カードにかけよう、
うん、
あんまりパワーアップせんかったら老人がね、
うん、まあ、分からないですよ、何が入ってるのか分からないから。
そうそうそう、
どんなものがあるのか。
よし、これでいこう。
いきますよ、
うん、
さあ引きました、
うん
こんなんも書いてたんですね。
じゃあ山口さんから。
僕、
うん、
じゃあ僕からいきますよ、はい、強化カード込みで発表します。
はい、
熱々の老人
どういうこと？
熱いんでしょ。どうなったの？熱々なんでしょう。
熱々、
うん、
ほてってるってこと？
ほてってるんですか。いや、ほてってるレベルじゃないでしょ。熱々なんですから。
外熱いってこと、
もう、うん、お骨ですよね、もはや熱々の老人。
熱々の老人ですか、うん、お骨でいいんですか。じゃあ、
いや、お骨じゃないですよ。熱い老人ですよ。老人で熱いんですはい、
じゃあ僕見ますね、はい、僕風船ですからね、
うん、
強化カード頼む。
はい、
あ、いきます。
はい、
漆黒の風船。
いやいやいや、
色とかどうでもいいんですよ
ダメですね。熱々の老人にぶつかったらパーンってなりますよ。
漆黒ので、よく俺なんかが強くなると思ったね、これ考えた時にそういえば
確かに、
なんか丸々のに固執しすぎて漆黒のとか入れましたけど。
漆黒の、
いや、でも漆黒の老人とかねだったらまだね。
だからどうしたっていうことですけどね。
怖いでしょ、
うん、怖いですけどね。
これはもう、まあ、山口さんの勝ちです
かね。やったー、ありがとうございました。いや、面白い。
はい、
このゲームは面白いですね。
単語カードリニューアルバージョンでしたね。では、
はい、
山口さんの持ち込み企画をお願いします。
はい、僕が持ち込んだ企画はリズム物語。
何ですか？
リズム物語です。
どういうこと？
ですね、
うん、
僕たち、まあ、歌ネタ芸人ですから言うても
歌ネタ芸人ですね、うん、
リズムの、コーナーをまた持ってきました。
なるほど、
うん、じゃあルールを説明しますよ。
はい、
うん、リズムしりとりとかよくあるじゃないですか、
うん、
あれでリンゴゴリラっていうこのテンポあるでしょ、
はい、
あのテンポで互いに言葉のラリーをして、
うん、
別にしりとりじゃなくていいんですよ、
はい、
物語を作っていくんですよ。
むずそう。
うん、だから桃太郎だったら、
うん、
昔昔あるところ。
終わったじゃん。リズムに乗ってなかったらダメなんでしょ。
ダメですよ。昔昔あるところにおじいさんとおばあさんがっていう風にやって、ちゃんと結末まで迎えれたら、
うん、
もう抱き合って喜ぶとい
や、そこまでは知らんけど、
いうゲームですね。で、
知ってる物語をやるってこと？
いや、もうその場で即興で作っていかないといけない。いや、
むずっ。
でリズムから外れたり、うん、何も出てこなかったりしたらもう爆発。
爆発？
はい、個人的にしてください
セルフで
自己負担で、はい、お願いしますっていうゲームですね。
なんかちょっとむずそうだな。
まあむずいと思うよ。それをですね、
はあ、
この曲に合わせてやります。
ほう、
ちょっと聞いてください。
はい、
この曲に合わせてやっていきます。
なるほど、
うん、昔話っぽいこのメロディー、
うんうんうんうん、
とりあえずやってみましょう。もう
やってみる、
うん、僕からいきます。
はあ、
はい、2人でストーリー作っていきましょう。
わかりました。
うん、昔、
ちょっと待って待って待って待って、
いやいや、
どういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうこと
説明足りてなかったか。昔昔、
ああ、
それでは やっていきましょう。
やっていきますか。
うん、
わかりました。
昔、
大きな山が
小さな山と
喧嘩をしました。
すると、
ちょっと待ってするととかせこいするととかあって
せこいとかないんですよせこいとかないんですよ。
いや、するととか、
するとこっちの山がとかあるじゃん。
いや、こっちに投げすぎないよその新しい展開を
いやいや、いいんですよ。
すると逃げなしじゃない。
すると逃げはもうだから、わかりました、最終手段としましょう。
あ、
互いにも
ちょっと今の面白そうだったから、今の話、
うん、
もうちょっともう一回
続きから、
そう、続きっていうか最初からやろう。まだ簡単、
ね、
多分、うん、
ゼロからね、
うん、
よし、 で僕からいきますよ、もう一回。
はい、
はい、昔
大きな山が
小さな山と
喧嘩をしました。
だけど
いやちょっと待ってって、するととかだけどとか
そっからどうするのよ。
いや分かった分かった分かった、ちゃんと考える、ちゃんと考える。
俺も分かった、
うん、何、
じゃあ今ので来て、
今ので来て、
うん、
うん、
分かった。そっからの続きいきますから。
あ、続き、
そっからの続きを僕だけどとかやめて、
やめてい
きますね。
ちゃんとやる、
うん、新たな展開作ればいいんでしょ。
そう、
よし。昔
大きな山が
小さなウニを、
ちょっと変えんなよ、早っ、
ちゃんとやらないと。
大きな山と小さな山の喧嘩の話じゃんこれ
いやもう
早めに変えんなよ。
相手が何を出すかは分からないでしょ。
いや一緒に協力してやっていくんじゃないん。
いやそこはもうトラップ掛け合いながら、
もう分からん、ルールが分からん。
いやいや、じゃあお願いしますよ。まあしりとりみたいな遊びですから、やっぱり攻防戦ですから。
もう、うん、
小さな山って来ると思うなよっていう、今のは一つ大切な教訓となりましたね。
分かった、
昔話の。
分かった分かった。じゃあもう相手を貶めるやり方もありってことね。
もちろんありですよ、相手を貶めていきましょう。
うん、
じゃあいきますよ。
はい、
鬼の牙。
いや勝手にタイトルつけんなよお前。
ある日
犬と
竜が
住んでいました。
しかしながら
おじいさんは
お母さんの
いやもうどっちがどっちのトラップにかかったの今のってい
やもう最悪、最悪ですね。
ちょっと一回和解、あの何、
和解する、
和解して和解一個しっかりとしたの作ってみようや。
そうですね、うん、ちゃんとしたストーリーを。
そう、
わかりました。じゃあ、牛尾さんからいってみますか。
あ、僕スタートでいいですか。
うんうん、
わかりました、
うん、トラップなしね。
うん、
うん、
しっかり考えてね。
うん、
昔昔
あるところに
おじいさんと
真っ黒なひよこがいや来ないと
せめてきとるじゃんせめてきたじゃん。
そういうルールですから。
違うって、協力していこうって言ったじゃん。
いや分かった分かった、今のはちょっと冗談、ボケました。
進まん、
進まんもんね。分かりました、本当にいい作品を作るよ。
そう、
うん、
2人で協力してね。
協力して、
だからもう協力するということは、
うん、
相手が何を言ってももう驚かない。
うん、
うん、
それでいこう、
それでいこう。
僕からいかせてください。
はい、
はい、緑のコンドルが
飛んでいるときに
赤色の回しをつけた力士が
走ってきました。
しかしながらその時僕は
何も考えることができず
考えるのにまたがる
よくないですね、ふざけるのよくないよ、
ふざけるのよくないね。
もうボケる顔っていうかなんかね、うん、いやお前が持ってきた企画で、
はい、
そのお前がふざけ出したらもう成立しないですよ。
わ、はい、かりました。じゃあちゃんと物語作りましょう、
うん、協力して。何回言うん、
うん、じゃあ次最後、
うん、もう、
うん、
分かりました。
じゃあこれ最後ですよ。
最後ね。
昔
おじいさんと
おばあさんが
山の中で
暮らしていました。
すると
そこへ
大きな犬が
やってきてお
ばあさんを
連れ去りました。
おじいさんは
びっくりして
追いかけました。
そして
犬の祠につ
きました。
そして
犬の
眼球を
くり抜きました。
おばあさんは
助かりました。
めでたしめでたし、
やったやった
やったじゃないわ、何もやってないわ
いや以上ですよ
いやすごいコーナーでしたね。
いやほんと心臓に悪いですね。
うわもうほんとなんか嫌な気持ちになる。
リズムネタしくった時と同じ気持ちに、
いやほんとほんと
になりますね。
なんか
うん面白くない間違いっていうかさ、
そう、いやここで最後こうやりきった感も別にないし
確かに、
うん、
また単語カードに軍配が上がりますか。
上がる？なんか改良できんかな、
改良します、
なんとかならんかな。
これね僕ねホラーバージョンとかも考えたんですよ。
あなるほど、
そう、
あだったらいけるかも。怖い話ってことよね。
そうそう怖い話、
なんか昔話っていうのが、うん、もうなんか一辺倒しか出てこんかったんよ、
まあ、おじいさんと
そう
鬼と
そう
犬
と祠これしか出てこないんですよ。
そうですよね、
うん、
まあ、ホラーバージョン
だから曲もちょっと怖い感じにしてもらって。
あいいですね、
そうします。
あじゃあ次回それ僕それやっていいですか。
あわかりました、
うん、
じゃあ単語カード継続の、
うん、
何でしたっけこれ、
リ
ズム物語、
そうそうそうそう
のホラーバージョン、
そう
わかりました。
へえ、
これでいきましょうか、
うん、
ということで、
はい、
今回もいろいろコーナーやってきましたけどもね、
楽しい。
なんかもうやっぱ最後のコーナーは、
うん、
気分が悪く
て、いやいやいや楽しかったでしょ。
ちょっとあのお耳直しというかね、
お耳直し、
うん、あれで僕のあれ聞いときます
ね。いやいらんわ、
愛して
る、いらないですよ、
いらない、
気分さらに悪くなる
からそうですか、ということで、
はい、
メンバーのヘアラジオでら、
え気分悪い
ということでメンバーのヘアラジオでは皆様からのお便りを募集しています、
うん、
メンバーに対する質問や感想などございましたらラジオネームをお書きの上送ってください。
もっと読んだ方がいいですね。
ん？
もっとメールとか読んだ方がいいですかね。
ああ、その方がまあいいんじゃないですか。
はい、次回そうします、
はい、メールアドレス言っておきます、
うん、
radio@member902.comラジオアットマークメンバー902.comまでお願いいたします。
お願いします。
ということで次回またお会いしましょう。さようなら、
さようなら。